にちは、ロブスターの佐々木です。
ロブスターの岡橋です。
ロブスター FM は、これからのカルチャーやテック、ビジネスの変化の種を紹介するポッドキャストです。未来のカルチャーの理解の補助線になるかもしれない新しいキーワードを毎週一つピックアップしてご紹介していきます。今週ピックアップするのは GLP-1 です。
GLP-1 薬。
GLP-1、はい。
ですが、これ、多分、なんじゃそれって感じの方も多いんじゃないかなと思うんですけど、ニュースレターの方でも、ここ数ヶ月で何回かピックアップしているテーマでして、薬の話なんですけれども、GLP-1 薬って結構今、世界中で注目されている、痩せ薬、肥満を、に対して使える効果があると言われている薬のことですと。で、もともとは、この薬、オゼンピックとか、ウェゴビーって言われているという名前がついている薬なんですけれども、もともとは糖尿病、治療薬として作られていて、それがですね、肥満にも効果があるというふうに、効果が認められて、かなり、肥満ってかなり世界的に深刻な問題になっているので、それを、の解決策としてすごく注目を集めている薬のことですという感じで、ちょっとそのことについてとか、それがもたらす副次的な効果みたいなところについて、今日はお話しできればなと思ってます。で、僕が最初にこの GLP-1 薬の存在を知ったのは、今年の8月にピックアップしたニューヨークタイムズの記事で、デンマークの、この、オゼンピックとかウェゴビーっていう薬、デンマークの製薬会社のノボノルディスクという会社が作っていて、この会社って、元、あの、100年、今年100周年なんですけど、もともと結構、こじんまりと、糖尿病治療薬に特化したメーカーとして、存在していたんですけれども、このオゼンピックとウェゴビーがすごく人気になって、かなり株価が、上がっているっていうのと、で、今だと、ルイ・ヴィトングループの LVMH が、もともとは、ヨーロッパで最も価値のある、時価総額ベースで価値がある企業だったんですけども、それを抜いて、ヨーロッパで一番価値のある会社になって、結構デンマークの経済全体に影響を与えているみたいな、記事がですね、ニューヨークタイムズにあって、それをピックしたことで、知ったんですけれども、その後もいろんなニュースが、GLP-1 薬に関するニュースが出てきていて、例えばですけど、GLP-1 薬でみんながお飲み始めると、痩せるっていうところもそうなんですけれども、食欲を抑制したりとか、あと満腹感っていうのを長引かせるっていう効果もあるので、みんながそのファストフード店に行かなくなるんじゃないかとか、あとスナック菓子とか、加工食品ですよね。お砂糖が多く使われてるお菓子とかを食べなくなるんじゃないかっていうことで、そういった会社の株価に、影響が出始めていたりとか、あと GLP-1 薬を服用している方々の中で、なんていうか、ウォールマートが発表したデータだと、どこだったっけな。GLP-1 薬を服用している顧客の間で食品購入の減少が見られているというふうに発表したりとか、結構その単に体重が減りますよっていうことだけではなくて、そこからいろんな副次的な効果が様々な産業において影響を与え始めているし、今後もその影響が拡大していくんじゃないかみたいな見立てが、いろんな人にが立てているのがすごい面白いなと思って、今回取り上げようというふうに思ったという感じですね。
いやね、なんかこう、いっぱい食べて、 いっぱい薬飲んで、なんか意味ないじゃんっていう話はよく聞くんですけど、食べなければいいじゃんっていうのはよく聞くんですけど、はい、しばらく前に、これ日本語でももちろん読めるんですけど、ナショナルジオグラフィックが、確かフードデザートこの特集をやっていて、
うん、
まあこれアメリカで、新鮮な、その、野菜が手に入りづらいエリアがあって、それは物流の問題と、
うん、
あとは、経済的な問題で、
うん、
あの、まあ、特にアメリカとかだと、油まみれで、栄養価の低いものの方が安いので、
うん、
そういうのばっかり食べちゃって、まあ、肥満が、低所得者ほど多いみたいなね、
うん、
問題がありますけど、まあ、なので、なんていうか、決して、お金持ちが、なんかこう、豪華な食事をして、なんかお腹が膨れてとか、うん、そういう話ではないっていうところ で、
ね、
うん、肥満が社会問題化してるっていう、まあこれアメリカ以外も同じことが起きてるってことですよね。うん、
そうですね、これは、うん、まあ日本にで暮らしてるとあんま感じないですけど、うん、世界の肥満人口っていうのは1975年以降3倍に増加していて、今、世界中で5000万人の子供を含む8億人が肥満であるとされているみたいです。
うん、
で、まあ、肥満っていうのは、他の、まあ、高リスクな疾患を引き起こす可能性があった高血圧とか認知症も引き起こすことが知られていて、まあ、早く死ぬ人たちの原因の第5位とされているみたいですね。はい。で、アメリカの成人人口の 42% 以上が、肥満で、1991年の 31% から大きく増加していますという、はい、感じなのと、あと、ミルケン研究所の推計によると、肥満の間接的、直接的コストは 1.7兆ドルにも上って、アメリカの GDP の 7% に相当するらしいです。うん、はい。なので、これは結構経済的インパクトも大きい話ですね、というところと、あと、なんか面白かったのが、旅行業界とかにも影響を与えるというふうに書いていて、ユナイテッド航空の利用客が平均 4.5 キロ減量すれば、年間8000万ドルの燃料費が節約できると試算しているみたいで、
でかいですね、
結構100億円ぐらい、100億円以上、年間。なので、8000万ドルですよね、うん。はい。なので、めちゃめちゃでかいなっていうのと、あとまあ、これ航空会社に例えるとそうですけど、普通に自家用車とかもそうだと思うし、
うん、
なんかいろんな、その自動車とかバスとかに置き換えても同じことが言えるんじゃないかなと、はい。このデータを見ながら思いましたという感じなので、肥満を、うん、解決できると地球環境にも良い影響があるみたいなところまで大げさに言うと言えるのかなというふうに思いました。
うん、なんかちょうど先月、奄美大島行きの JAL の便に、
うん、
なんか、なんだっけな、国体で相撲会場が奄美大島にあって、
うんうん、
でその、体重の重い相撲関係者が同じ便に集まりすぎて、
おー、やば。
飛行機がこれ飛べないってなって、
そうなんだ。
臨時便を追加したらしい。
それすごいです。
そんなことあるんだ。てか飛行機ってそんなギリギリなところで飛んでたんだと思って。
ですね。っていうか、そのコストやばそうですね。臨時便と。
本当ですよね。いや。
そう、まさにそういうことですね。
ですね。
はい。
いや。
そうだから、
これはでも、
まあ、うん、
なんか、本当、今こうやっ って、いろいろ波及効果をお話ししてますけど、まだ気づいてない波及効果がたくさんあるんでしょうね。
う
ん、でもこれって、これって今ってどういう、なんていうか、手に入りやすさなんでしたっけ、アメリカとかで。
ああ、アメリカはだから普通に、ああ、オーバーザカウンターで手に、ああ、でもなんか、スコット・ギャロウェイさんも自身のニュースレターでこのことについて書いてて、なんか彼の知り合いも、なんだろう、肥満っていうふうに診断はされてないけど、まあ普通の体型の人が結構みんな飲んでるみたいな話をしてて、だからまあ入手はでき、ちょっとそこの詳細わかんないですけど、入手はできるんじゃないかなと思います。
結構カジュアルに入手できそうですね。うん、なんか、ちょっとダイエットしたいんだよね、みたいな感じで手に入るのか。
そうそうそうそう。そう、だから薬とはいえど結構簡単にみんな、わかんないけど、5年後とか考えると、普通にみんなサプリと同じように飲んでるかもしれないな。
確かに。あ、なんかそのサプリと同じようにっていうのが、本当言えてみようだと思いましたね。確かに。うん、そんぐらいの気軽さで。
そう。いや、なんか、あれじゃないですか。いや、自分はちゃんとヘルシーな食生活で、健康は、なんかコントロールできるよと思いたいじゃないですか。
うんうんうん、
でも別にサプリとかの感覚であれば、なんか補う形でね、オゼンピック飲む。まあオゼンピックってなんか注射薬らしいんで、その経口薬も今出てるらしくて、うんうん、そっちの方が多分摂取しやすいと思うんですけど、摂取というか服用しやすいと思うんですけど、はい。なんかそうなってくるとかなり大きな、いろんなところに。今ね、なんだっけな。だから今、その、これを服用している方は、本当に全人口の、本当に数パーみたいな、数パーもいかないかな。1、2パーとかだった気がするんで、今後の伸びしろを考えると、かなり、1.7 パーですね。ヘルスケアページ。そう、1.7 パーだから、今後の伸び率がすごいんじゃないかみたいなことは言われていて、ね、まあすでにまあ US でのこのノボノルディスティックの製造は制限されているらしいですね、ストックコントロールのために。
なるほど。
はい。
あ、もう出せば出すほど売れちゃうから、
そうそう。
そこそこが足らなくなっちゃう。
あと多分必要な人に行き渡らないから。
うん、まあそうでしょうね。
うん。うん、
本当に肥満で血糖値高くてみたいな人に。
そうらしいです。
なるほど。
まあ 15% か 24% の体重減量が、まあ、ある研究では認められているという結果があったり、あと、体重が 15% 減れば4300万人のアメリカ人が肥満から脱却できるという試算もあるので、うん、まあ、本当に肥満から人々を救う魔法の 薬みたいな風に受け取られている。
うん、なるほど、うん、いやー、面白い。なんか今ふと思ったんですけど、なんかこう、あまりに容易に肥満からの脱却が可能になると、
うん、
逆に、なんかこれ、この前話したタバコの話に似てるかもしれないんですけど、
うん、
なんかこう、カウンターカルチャーとしての肥満とか、これから出てきそうです
ね。確かにね。
俺はあえて太ってて、これがかっこいいと思ってるから太ってるみたいなね。
うん、
だいぶ体張った感じになるかもしれないけど。
お前ら飲んでる、痩せ薬飲んでるらしいな、みたいな。
そうそうそう。そうそうそう。
ダサいな、みたいな。
ダサいなって、ね。絶対そうなるな。
あと、ま、なんか、GLP 薬を服用してる人ならではの、特有のなんか、食生活とか、なんか消費行動とか、今後出てきそうですよね。なんか、自分では言わないけど、なんか、あの人、GLP-1 薬飲んでそうな感じだよね、みたいなのが
。はいはいはい。
ありそうだな。
あの
食べ方はそうだよね、みたいな。
確かに確かに。うん、
とか、なんかいろんな、そうですね、副次的なインパクトが ね、今想像できないようなことが起きそうだなと思いましたし、なんか想像するのが楽しいなっていう感じではあるんですけど。はい、
あと
で
なん
も、
か、
どう
あ、
ぞ、
どう
はい。
ぞ
あ、
どうい
い、
ぞ。
どうぞどうぞ。
うん。なんかその、デンマーク経済への波及も面白いなと思って。なんか
そう
ね、
ですね。
本当レゴとか、あとは海運会社の
マスク。
マスクとか、こう、すごいキラリと光る会社が、デンマークたくさんありますけど、なんかなかなかこう、こんなにでかいサイズのってなかったと思うから、
そうですね。
今後、デンマークのどういうところに波及していくのかも、ちょっと楽しみだなという。
そうそう。なんか、そう、デンマークというとね、僕だとデザインのイメージが強かったりとか、まあ、レゴもそうですけど、あったけど、結構これは、僕のデンマークのイメージを結構揺さぶるような
そうそう。
会社で面白いなと思いますし、ですね、デンマーク経済っていうのは、ここ最近だと 1.9% 成長らしいんですけど、そのうちの、その1.9のうちの 1.7% は、製薬業界から作り出された成長らしい
な
で
るほ
す。
ど。うん。
で、ノボノルディスクというのは、まあ、デンマークの製薬会社の中でダントツの1位で、ノボノルディスクの売上と、2位の会社の売上を比較すると、10倍の開きがあるらしいです。ので、まあ、ほぼかなりの割合、デンマーク経済の成長の割合が、この1社のノボノルディスクから、まあ、創出されているっていう、資産があるらしいです。
すごいですね。しかもまだ、ポテンシャルがまだまだ伸びしろがあるっていう
オゼン
感
ピッ
じですよ。
クは FDA に、2017年に承認を受け、ウェゴビーは2021年に承認を受けたみたいです。そうですね。今年に入って株価がかなり上がっているという感じみたいです。そう。で、まあ、なんか、事例としてはすごい面白いなと思うし、先ほど話してたみたいに、副次的なインパクトを想像するのも、なんかこういう、ね、ロブスター FM みたいな取り組みとかトレンドを追っているという意味からすると面白いんですけど、ちょっと先週かな、イギリスにいる友達と話す機会があって、ちょっと聞いてみたんですよ。この GLP-1 薬とかノボノルディスクって結構、イギリスでも話題に上がるのっていうふうに聞いてみたんですけど、まあなんかそこまで上がってないけど、でもみんなは、この GLP-1 薬のことを、構造的に悪い食料システムに対する不幸な救済策だっていうふうに言っているっていうふうに言ってて、なんかね、
なるほ
食
ど。
料システムとか我々の食習慣を根本的に解決するわけではないじゃないですか。なのでそれを、でもそこを変えなくても、この薬を飲んでおけば OK みたいな感じなので、まあ、肥満の救済にはなっているが、まあ、ちょっと不幸な形だよね、みたいなことを言っていて、まあ、確かにそうだよな、というふうに思ったし、ね、本当は、その生活とか健康の基礎を作るものが食生活とか食習慣だと思うんですけど、まあ、その問題に対しての根本的な解決には至らないままであることがちょっと複雑な感じはするなというふうに思いましたという感じですね。
いや、こういうのあるよな。なんかさっきある人の本読んでたら、これ日本語に多分訳されてないと思うんですけど、エレクトリファイドっていう本があるらしくて、なんかそこでは、すべての生活を電化する、 まあ、なんかストーブ炊かずに電気でとか、ガソリン車乗らずに EV でとかやると、うん、既存の生活スタイルを全く変えないまま、まあ、使用するエネルギーの量を、エネルギーの量は同じか、使用するその天然資源の量を半分にできるっていうことが書かれてて、うんうん、まあ、へえと思ったんですけど、なんか、それもこの GLP-1 と似てるなと思って、
うん、そうですね。
既存の問題をすべて保存というか、全く対処しないまま、
うん、
なんか新しいテクノロジーとか技術開発でそれを乗り越えようと、まあ、それももちろん大事なんですけど、うん
うん、
問題解決の仕方が とても、なんていうか、解決というか、ただの問題を保存して、しているだけなのではという感じはしますね。
そうですね。ああ、だから今この薬を飲んでる人って本当に肥満で必要な人か、多分その意識が高い、健康意識が高い方とかだと思うんですけど、今後普及していくと多分、なんだろう、その暴飲暴食とかをやめないままこの薬を飲むっていう人も出てくるってことですよね、うん、今の話。
そうそうそうそう。
だからあんま、うん。うん、確かに。全然、何も変わってない
し。さっきのフードデザートの問題とか、うん、なんかもうそもそも野菜食べれません、うちの地域では、みたいな話とか。
そうですよね。
うん。だからその、それこそ食育みたいな、うん、そういうのとかも、全く顧みられないまま。
うん。うん、あと、太んないかもしれないけど、まあ、食べてるものの栄養価が、もう、低いというか、
そうそうそう。
ね、中身が悪いものをずっと食べてると、うん、太んないかもしれないけど、健康にめちゃめちゃ悪い
そうそうそう
とかありそうですよね。
全然ありそう。
いやー、そう。いろいろ。
あいつ、ね、いや、本当に超極端な話、ポテトチップスをひたすら食べ続ける生活を変えずに、
そう。
進むっていうことかもしれない、
ね。そうですね。これはなんか、いろんな、うん、悪いケースも出てきそうな。
出てきそうですね。
はい。
うん、
はい。まあ、そんな形で、結構、私的には GLP-1 薬が、
いや、面白いな。
面白いな、と思っています
。なんかこれが、本当に、なんていうか、まあ、天然痘は、地球上からなくなってみたいな話があるけど、
うんうんうん、
まあ似た感じで肥満というものが地球上から撲滅される可能性があるから、
うん、
なんか人類の体系のダイバーシティは逆にすごい減ってくるんでしょうね。
うん、そうですね。
うん、
25% の体重減ってすごいですよね。4分の1。ね、
うん、だって本当小柄なね、まあ、150キロの人とか、
そうそう。
普通にいるから、
そうですよね。
3、40キロなくなるってすごいですよ。
うん。そう、なので、そう。まあ、お菓子メーカーとか、お酒も飲みたくなくなるみたいなんで、飲酒欲の、減少みたいなのも。あったりするので、うん、まあ、お酒のメーカーにも影響あるし、あとはなんか、痩せると新しい服買わなきゃいけないから、アパレル業界がいいんじゃないか、みたいなことも言われたりとか、あと、まあ、スポーツをする、で、まあ、スポーツをそもそもできるようになるとか、まあ、健康意識が高まると、そういうレジャーでスポーツもやりたくなるから、アパレル、うん、スポーツアパレルメーカーもいいんじゃないかとか、なんかそういう、いろんな、アナリストたちがそういう、いろんな想像をしてる、
ね。まあ、全てを、ね、世界をドルマークついたメガネで見るとそうなりますよね。はい。はい、
そうそう。
どこの株価が上がるんだっていうね。
そう、うん、はい。うん、なんかそういう、ま、なので、まだまだ普及し始めたばかりですので、ちょっとどんな、ね、副次的な効果があるのかとか、どこに影響があるのかみたいなところは、 今後も持っていきたいなと思っております。
はい、いや、でもすごい面白いトピック。ありがとうございます。はい。
はい。じゃあ、
はい。
これは僕でしたっけ？
今週は、はい、このあたりにしたいと思います。
はい。
はい、ロブスター F、ロブスターでは毎週月曜朝7時にニュースレターを配信しています。もしよろしければそちらもご登録ください。ハッシュタグロブスターとつぶやいていただけると嬉しいです。あとですね、リスナーの方からのお便りも募集しております。info@lobster.co に、ロブスターがですね、R が最後2つあるので、そこだけご注意いただきたいですが、お便り、どしどしお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、それではまた来週お願いします。
はい、ありがとうございました。また来週。
ありがとうございました。はい。